radio station.
こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニックから田名武院長に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を行っています。6月は認知症と運転免許の関係を考えると題して、沖縄病院の渡嘉敷隆先生にお話ししていただきました。認知症と運転免許証、なんかこうピンとこないところもあるんですけれども、先生どういうお話だったんでしょうか。
はい、最近よくニュースでもお年寄りの交通事故は話題になります。建物に突っ込んでしまったりですとか、はい、駐車場から落ちちゃったとか、非常にびっくりするようなニュースが出てきます。そういった社会的な変化を踏まえて、今国の方でもといいますか、警察の方でも、はい、公安委員会といった方がいいんですかね、この運転免許をこう更新の際に、やはり認知症のテストですとか、高齢者専用の講習会をしたりということで、はい、やはり高齢者の交通事故を少しでも減らそうという今動きがありまして、それで今回神経内科の専門の渡嘉敷先生は認知症の方をよく見られているので、先生をお招きして、この運転免許との関係についてちょっとお話してもらいました。
先生、その高齢者 の, その交通事故率っていうのはかなり高くなってきてるっていうことですか。はい、
今例えば飲酒運転の厳罰化等も踏まえて、いろんな社会的な取り組みも構想してか、交通事故自体は10年前と比べて6000件ぐらいあったものが、交通事故による死亡事故は今3500件ぐらいに年々減ってきてはいるみたいなんですが、ただ75歳以上の交通事故に限ってみると、この10年間毎年450人前後の方が、一定数の方が亡くなっていて、ということは全体が減るけれども高齢者の亡くなる方が一定ということは、その中に秘めるし、比率としては多くなりまして、10年前は死亡事故の 7.4% が75歳以上だったのが、現在では 12.8% まで増えてきていて、やはり交通事故の中における占めるその高齢者の方 の, 関わりというのが非常に今注目されている、問題になってきているというのはあるようです。
はい、こう注意が必要ということですね。
そうですね。
で先生、この認知症との関係というのは、題名にもなってるんですが、どういうことなんでしょうか。
はい、少し認知症とはどんな病気かというのを軽くおさらいしますと、例えば、記憶障害といって、大事なものを置いた場所を忘れたり、はい、それとか、いわゆる簡単なその指示をこう実行することができなくなるとかですね、それでですとか、実際物を見るのに問題が出てきたりですとか、あといろいろ行動を中止したり維持したりするのが難しくなったりとかっていう、そのいろんな問題が出てくるわけですけど、こういった認知症というものが出てくると、当然そうなると、運転という非常に社会的な一定のルールでの下で守られていること自体がにやはり問題が出てくるわけですね。例えばアルツハイマー病という病気ですと、運転中に行き先を忘れてしまったり、また血管性の認知症というものだと、運転中にちょっとぼーっとして注意力散漫になったり、ハンドルやギアチェンジ、ブレーキペダルの運転操作が遅くなって、それがまた事故につながったりとかですね、認知症のそれぞれの病気の特徴によって、やはり運転への影響の仕方というのがそれぞれあるようです。
ですね、
そうですね、ですからそういったことを踏まえて、最近というんですか、去年の6月から、実際には今年の3月12日からこの法律が施行されたらしいんですが、道路交通法が改正されてまして、高齢者講習を合理化、また高度化による講習時間の変更ですとか、 あともし75歳以上の方で交通違反があった時には、あの更新しているしていないにかきなのかかわらず、あの認知機能のテストをその場というかその時にやって、うん、運転が継続できるかどうかっていうのを、あの公安委員会の方で検討されるようになっているようです。
あ、じゃあもうその免許を更新する時にもうこういったテストをするわけですね。
そうですね、あの実はあの平成19年から75歳以上の方はこの認知機能テストを皆さん受けられているようでして、はい、まあ、あの実際にこの当日もどんなテストをやるっていうのを、あの渡嘉敷先生も紹介していたんですが、まあ、これを点数化しまして、第1分類、第2分類、第3分類というのに分けるんですね。第1分類はもうかなり認知症の可能性が高い、
はい、
第2分類は、少し認知力が落ちていて認知機能の低下の恐れがある、
うん、
第3分類は全く問題がない、認知機能は、ま、あの大丈夫ですよというこの分類に分けて、その分類に応じて、例えばあの第3分類の人はそのまま普通の講習でいいけど、第2分類 の中でも注意すべき人はあの長い講習を受けたり、第1分類といって認知症の可能性が高いというふうになった場合には、かかりつけ医ですとかその専門の先生から認知症があるかないかに関して診断書をもらってこないといけないということで、かなり今あの法的にそのあたりがこう厳しくなってきているというのはあるようです。
あ、じゃあ、まあチェックしてもらうきっかけにもなってるということですね。
まあ、そうですね。
うん、
で、あの今医療機関で私たちもこの話が出て非常に問題というか、あの私たちが懸念したのが、全く初めての高齢者の方が例えば私のようなクリニックに来て認知症があるかどうかテストしてくださいと言われても、まあ、簡単なテストである程度のことは分かりますけど、
はい、
やっぱり常日頃からお会いしてない方の認知機能を判断するってやはりかなり専門的な技術が必要になりますので、私たちがこう長く見ている方々に関しては、診断書は書きやすいんですけど、
はい、
そうでない場合にはやはりその地域で認知症を専門としているあの医療機関で診断書をもらうことを今は進めるようにしています。
そうですよね、あの普段先生方と顔を合わせてコミュニケーションがあるからこそ分かることっていうのがいっぱいあるわけですよね。
そうですね、それがパッと初めてあのお会いした方に大丈夫ですかって言われてもう困りますので、
はい、
なかなか難しいところがあります。
ある程度基準はあるんだけれども、やはりこのあたりは、まあ、すごく繊細な部分なんですね先生。
そうですね、あの、うん、後でちょっと述べますが、運転免許を 返納するというふうになってくると、やはり生活への影響が出てくるので、うん、あの高齢者の安全も守った運転をしていただきながら、どう社会的にその みんなで支えていくかというのは非常に大事なことになるかと思います。
なるほど、そうですか、あの診断書が必要になってくるケースもあるということですね。
そうですね、認知症に関してはそのようになっています。まあまあ、そのあともう一点がやはり加齢による身体機能の変化で、
はい、
例えばあの瞬発力が落ちるのでブレーキを踏むのタイミングがちょっと遅れるだけでもやはり危険な事故につながったり、
はい、
また視野がこう狭くなってきてやはり危険な運転につながる場合もあるということで、
はい、
今回の先生のお話は認知症のみならず、そういう高齢者特有の身体変化も運転に影響がありますよということを皆さんにお話していました。
いやなんて言うんでしょう先生、あの自分はいつでも高校時代とか大学時代と同じ気持ちでいるんですけれども、ふとした時にあれこんなんだったっけっていうことってやっぱり日常であるじゃないですか。
そうですね、私たちの世代でもあるわけですので、やはりそうなると高齢の先輩方っていうのはあのやっぱり毎年変化があの早くなる時期があると思いますので、
う、
まあ、そういう時にやっぱり大事なことは家族が、
はい、
例えば同乗した家族が気づいたり、あと先生も言ってましたけど、例えばあのその方が乗ってる車が妙にあのバンパーがぶつかったり車を擦った跡が増えたりしている時は、
はい、
もしかしてもちょっともう運転は厳しくなってるんじゃないかというのを、
はい、
あの家族がまず気づいてあげて、まあ、本人に声をかけたり進言してあげるということも大事なのかなと思いますね。
こう家族がやはりこう見るっていうことがとても重要ですね。
そうですね、やっぱり周りでみんなでその高齢の先輩方を見守ってあげるというのは大事なんじゃないかなと思います。
まずは気づくことというところからだと思うんですが、そこから先っていうのは何か先生また方法があるんでしょうか。
もちろん対策を立ててその事故が防げればいいんですけれども、やはりこの車の運転というのはやはり自損のみならずやっぱり他人に影響を与えてしまう可能性があるので、やはりご本人もやはり自信を失いかけてきてたり、やはりちょっと難しいと思うときは、潔く返納するというのも一つの判断なのかなと。ですからあとはその返納した先輩方を支えるために今バス会社やモノレール、タクシーなどで優遇措置やそういう制度も多く始まってますので、そういったことを活用して、なるべく運転できるだけやってほしいんですけど、もう危険性を感じ始めたときはそういった社会のサービスを受けながら、車のない生活にも慣れてもらうというのも大事なのかなというふうに思います。
じゃあ家族の方も自分 の, お父さんお母さんたちがそうなったときにはどうしたらいいんだろうというふうに、また支える体制というのをまた考えていかないといけないですね、
は
い、
そうですね。そういった意味では先生無断転用ができないということでスライドでは紹介してなかったんですけど、国立長寿医療研究センターというところが、認知症高齢者の自動車運転を考える、家族介護者のための支援マニュアルというのを作られているみたいですので、多分この中にはご本人が癌として返納しようとしない時の対応とか多分いろいろ載ってると思いますので、もし家族の中でですね、そういったことで悩みお悩みになっている方はこの国立長寿医療研究センターのホームページをちょっと覗いてみられるのもいいかなと思います、
参考になさってください。いやでもいつかは我が身ということになると思うんですけれども、いろいろまた考えて準備しておくっていうこともまた大切なのかなというふうに感じました。認知症と運転免許の関係を考えると題して沖縄病院の渡嘉敷隆先生に6月はお話ししていただきました。さて7月ですが、7月は12日水曜日午後7時から開催です。テーマはですね、腹腔鏡による最新大腸がん手術、傷と痛みの小さな手術を目指してと題して、浦添総合病院消化器病センター下部消化管外科部長の佐村博則先生にお話ししていただきます。先生なんかこうとても難しいこう名前が出てくるんですが、腹腔鏡、
はい、最近病院で手術受けられた方結構小さい傷で 2,3 センチの傷が 2,3 箇所だけ開いて戻ってくる方多いんですけど、結局そこからカメラを入れてですね、こう直接目で見ながらではなくてカメラを通してこう中にハサミを入れてお腹を切るという今技術が非常に進んできていまして、多くの外科系の分野ではこういった治療がされるようになっています。でこの大腸がんに関してもこの腹腔鏡による手術というのが非常に今よくされるようになっています、ですからその、その手術 の, 効能ですね、やはり傷が小さいし痛みも少ない、患者さんにとっての生活への影響が少ない手術ということで、ある意味外科の領域の中でも最先端の部分なんですけれども、佐村先生はもともと琉球大学の方でこの治療の中心で頑張ってて、一昨年でしたかね、浦添総合病院に移られているので、先生はこの分野では沖縄のトップランナーのお一人ですので、その先生からこの手術 の, 実際について、お話していただこうと思っています。
先生でも大腸がんも手術するようになってるんですね。
そうですね、もう大腸がんや胃がんやもういろんな手術が今腹腔鏡でされますね。
じゃあそれはなぜなのかであったりとか、
そうですね、
腹腔鏡の手術ってどんなものっていうあたりですかね。
そうですね、ですからそういった意味ではもうこのことについて関心のある方は、ぜひご参加いただければと思っています。
7月12日水曜日午後7時から首里城下町クリニックでの開催となります。事前に予約など必要ございません。当日直接首里城下町クリニックまでお越しください。ウェブサイトでも紹介しています。首里城下町クリニックで検索なさってくださいね。電話番号が 098-885-5000 885-5000首里城下町クリニックです。 ということで、首里城下町クリニック田中健院長にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
Uh-huh.